はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月22日の火曜日ですね。この番組は記念すべき50回目のパンパスを購入させていただきました、奈良県で夫婦で不動産賃貸業をしてますオカレモンです。バーニング大家さんはスタイフきっかけで出会い、このスタイフからたくさんの大家仲間ができました。私も毎日オカレモンチャンネルという名前でスタイフもやっております。これからもスタイフやセミナー、懇親会で不動産仲間を増やしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。バーニング大家さん、リフレーム不動産キャンプがこれからさらなるご活躍ご発展を記念しております。バーニング大家さんこと谷さん、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。のオカレモンさんの提供でお送りいたします。オカレモンさん、今日もありがとうございます。いや、こんな感謝のね、気持ちをね、伝えていただいて、もうこの感謝の輪を回していきたいという思いでね、やっておりましたけれども、はい、こちらのファンパス50回目記念ということで一区切りさせていただこうと思っておりますが、まあ、ゆるりとですね、開けてはおこうかなと思いますので、何かイベントごと等で、告知したいとか、こういうことちょっと聞きたいみたいなことがありましたらですね、ファンパスの方を購入ご支援いただきましたら、まあ、アドバイス私が1棟1物件お話しさせてもらうっていうね、まあ、そんなサービスもございますので、まあ、どこか頭の片隅には置いておいていただいて、はい、そんな助け舟として活用いただくっていう、はい、ことも続けていこうと思っております。はい、そんなわけでですね、今日はオカレモンさん、この1週間日曜日までですね、よろしくお願いいたします。さあさあ、7月22日の火曜日、もうすっかり夏休みじゃないでしょうか。お父さんお母さん、毎日子供たちが家にいるのか、くそーっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。ね、一日ね、いてますね。うちの次女ちゃんはね、今日まだね、幼稚園あるんですよね。まあ、あの場所によるでしょうけれども、うん、まあそんなわけで、それはそれとしてお弁当を作ったりとかもね、まあありますが、まあ上2人はですね、9歳長男くん、4歳長女ちゃんはお家の方で過ごしていこうかなと思ってますよ。もう目白押しだ。今週末はまたファミリーキャンプ、リフレーム不動産キャンプのね、イベントとしてやっていきます。34人で一つの宿泊地で、うん、貸し切りで泊まっていくっていうね、こともやります。まあ、それもいろいろ決めたいんですけどね、あの、参加される方、また連絡いたしますので、みんなでちょっと買い出ししたりとかもですね、分担したいなと思ってますので、ご連絡をお待ちくださいませ。気持ちだけは高めておいてください。昨日もね、キャンプというか、まあ、宿泊施設ね、丹波篠山の方の兵庫県ですね、うん、こちらのゲストハウス里山で泊まってきましたけども、まあ、一泊開けてね、朝から焚き火して、でイノシシソーセージを焼いてる、マシュマロ焼いて食べたりとか、いやー、ほんと朝もね、ゆっくりのんびり過ごしましてね、お昼はちょっと道の駅でお土産買ったりして、でみんなでね、まあお昼ご飯食べて解散という形でしてきましたけども、いやー、もう子供たちも爆睡、よう寝てくれるっていうのはもうありがたいことですよね。楽しんでくれてる証拠かなー思って、もう帰ったら夜はね、うちはね、もうこのお中元とかでいただいたおそうめんとかもたくさんあったんで、まあ軽くあっさり昨日もお肉も食べたところやし、うん、そうめんパーティーしようか言うてしてきましたけどね。いやー、もうね、毎日楽しいな。なんかみんなでバイバイ、こうやってもう晩ご飯もね、キャッキャバーバー言いながら食べれてることって、いや、ほんと当たり前のようで当たり前じゃないというかね、今だけやしなっていうのも常思いますね。妻たちは昨日の夜は夜で喋、っててね、お酒飲みながらね、うん、今だけやなんて言うけども、いや、その今が大変なんだよって、うん、今だけ言うても明日も明後日もこの1年2年も続いていくからっていう、毎日が続いてたら今だけって、いや、そらしんどいよねっていうことをね、共感し合いながらまたこうね、出してはりましたけど、この日頃の鬱憤ならなんならっていう、そういうの、まあそれも大事ですよね。まあほっといたって時は経っちゃいますから、年は取ってしまいますからね、いずれ必ずそれは振り返ることが来ることはみんな分かってはいるんですけどね、うん、あんな時もあったな言って、だからそれをまあね、今は記録に残す、記憶に残していくっていう、なんかそんなね、毎日なのかななんて思って、いや、尊い日々ですよ。だからそこはもう大人同士でね、支え合いながらこうね、しんどいことはしんどいこととして乗り越えていって、まあ楽しいことも必ずサイクルとしては来ますからね、それを思いっきり噛み締めていけたらいいなって思いますね。ね、おそうめんパーティーも終わったらね、
うちの長女ちゃんが言うんすよ。お皿洗い今日はしてあげるよっつって、長女ちゃんが今日はお皿洗うからねっつって、
いいなーマジでありがとう、もう何でもやってくれるやんかお姉ちゃん、さすがやな。
長女ちゃんがお皿洗いしてあげるから、みんな長女ちゃんどうもありがとうって言ってな。
めちゃくちゃ恩着せがましいやないか。あ、そこまで込みのお手伝いなんやな。お手伝いやって褒めてもらおうという、そんな魂胆かいな。まあそれがあったとしてもええわ、嬉しいわってね、みんなね、わわ笑って言うてましたけど、結局彼女は皿洗いはしませんでしたけどね。せへんかったんかい、わわ遊んでました。その後も次女ちゃんと走り回ってました。もういつも皿洗いね、妻ありがとう。まあいつかまた絶対口で言うててもやってくれる日が来るんちゃうかなとは思いますけどね。もうこの最初の導入のところがね、まあ大変です。もうこっちが親がやった方が早いけどつって、まあお皿割れたとかも絶対あるとは思うんですけど、まあ、それも超えながらね、子供たち成長していくと思うので、今を楽しんでいこうと思っております。さあということで本日の本題は、写真は最初に撮っとけ、このテーマでお話をしてみようかなと思っております。はい、あ、これは何ですか、思い出のその写真のお話ですか。いや今日はね、不動産のお話です。まあ今日はね言いながら、まあ大体本題はまあ8割9割不動産のことなんですけども、まあそれについてですね、これみんな結構抜かしちゃうんじゃないかっていうことを、まあ次回のねも込めての放送ですね。僕も結構やっちゃうんで、未だにやっちゃうんでね、これ気をつけようっていう、そんなお話をしようと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。7月31日の木曜日ですね、土平日のお昼から勉強会やります。来れる方、来れるもんなら来てみてください。いやどういう言い方よ。いや来れる方はね、本当無理なさらなくていいんですけど、でももし有給とか取れる方いらっしゃったら、京都の僕の事務所までですね遊びに来ていただきながら、まあちょっと人数があれなので勉強会自体は別のところでやって、ちょっと時間があれば、まあ、見ていただいてもいいですよっていうね、そんな形にしようかなとは思っております。まあ暑い日ですから日中ね歩き回るのがどうかなっていう、まあちょっとそこは流動的に考えようと思ってますが、内容としてはですね、現役サラリーマン大家の小野 P さんにお越しいただきまして、私バーニング大家、そして天野慎吾氏、はい、リクレーム不動産キャンプの、まあ、運営2人ですね、はい、ここが小野 P さんが直近1年間で購入された物件の寸評をしてみようっていうね、これもご本人からオファーがありまして、こういうのちょっとやってみてほしいです。まあ個人的にねちょっと小野 P さんから相談を受けてこう話をしてることがあったんですよ。でこれはこういう風なことじゃないですかとか、これもっとこういう風に見た方がいいんじゃないですかみたいなことを言った時に、うわーそのバーニングさんの視点めちゃくちゃ勉強になります、もしよかったらちょっと過去に買ったやつ見てもらえないんですかねみたいな、これ良かったのかなとか、出口はこういう風に捉えてるんですけどそれってどう思われますみたいな、あいいですよみたいな、それをちょっと公開することによって皆さんなりにも何か学びがあるんじゃないでしょうかって、いやそれ本当その通りですよっていう、まあ、そんなニーズがあるんじゃないでしょうか、よかったら企画にしてくださいっていうことの申し出があったので、ぜひともということで7月はですね、それをちょっと本ちゃんセミナーということで捉えていこうかなと思っております。はい、すでにね10名ぐらいの方がお越しくださることが決まってますので、はい、よかったらまた懇親会だけのね参加もね受け付けてますので、はい、ご検討のほどよろしくお願いいたします。1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もあります。そして8月の2日の土曜日ですね、立て続けにはなるんですけれども、こちら火災保険アカデミーの火災学長さんにお話をいただきます。どういった申請内容が保険が通りやすいのか、もしくはこういったワードを入れてしまうと NG ですよっていうあたりを勉強していきますね。そしてこのお金の残し方っていうところですね、これが申請通るだけでも天下地下ぐらい変わってしまうっていうね、そのポイントをもうがっつり1から10まで教えていっていただきましょうっていう、そんな内容なんですよ。これ申請コンサル同行ではないです、あなたご自身の火災保険のリテラシーを高めていこう、そんな勉強会になっておりますので、よろしければこれも現地の方でいろいろ内々のお話とかも聞けるかと思いますので、現地ご参加をお勧めしております。どうしても日程難しいという方はアーカイブ動画の配信もございますので、そちらご検討ください。そしてその翌日の3日、はい、8月3日は私札幌まで飛びますので、こちらでたまっちさん、安住先生との3名コラボセミナー無料開催となってますので、札幌北海道の方はぜひともご参加いただきたいですね。はい、無料で書籍も1冊いただけますよっていう、はい、そんな内容になっております。そして9月の13、14日の同日に関しては熊本合宿となっておりますので、もう朝からね熊本にね飛んでいただいたら、昼からのセミナーも、ガングロ大家さんの勉強会、そして夜はガングロ大家さんの 民泊予定地にみんなで宿泊して不動産談義を交わしましょう。翌日14日に関しては徳ちゃんさんの物件、新築物件を見せていただきましょう。そんな、目白押しの2日間となってますので、この2日は熊本へ皆さんお越しくださいませ。では本題入っていきましょう。皆さん物件をね、まあ購入される方ね、まあ戸建てでもアパート一棟ものでも何でもいいとは思うんですけども、最初に見るときに絶対写真撮るじゃないですか。その時どういう撮り方されてますかっていうお話なんですよ。僕もいろいろな方から相談を受けるときにですね、これ一回見てもらえないですかっていう、もう写真をね見せてもらうときに、大体の方がね、ほんとね、あの暗いままだったりとか、ちょっとブレてる写真とかが混ざってたりとかね、そして本当になんか水回りをあんまり写真撮られてない印象多いんですよ。トイレ、風呂、洗面所、キッチン、ここが使えるかどうか、そのままね活用できるかどうかって結構ね費用対効果に関わってくるところなので大事なんですけど、あ、ちょっとトイレ写真撮ってなかったです、そこ大事ですよっていうね、あるんですよ。まあこんな話はたまにしているんですけども、その写真の撮り方っていうことね、皆さん意識されてます？僕ちょっと前にね、水曜日にやってますこのメンバーシップさん限定放送の方で、写真の撮り方のイロハみたいなことで、お話をしている回もあるんですよ。で、これよかったら、メンバーシップさんはぜひとも、ね、見ていただいて、で、かつ、その、写真やセミナーの、まあ、資料ですね。これも載せてますので、一度見ていただけたらありがたいんですけども、まあ、広い角度で撮るとか、広角で、で、かつ、こう、斜めにならないように、カメラもグリッド線っていうね、縦横の線が出るんですよね。これ iPhone でも Android でもカメラの機能として絶対ありますので、よかったら活用していただけたらと思うんですけど、柱をまっすぐにする。ちょっと斜めになってると、すごい、こう、傾きがあって、視覚情報として歪んで入っちゃうから印象が悪いとかね。まあ、そういったいろんな、こう、高さもどのぐらいがいいとか、明かりの入れ方とか、そういうのをもう資料として共有してるんですよ。よかったらちょっと見ていってください。その放送を撮ったやつもですね、概要欄貼っときますので。で、まあそれはテクニックとして絶対知っておいた方がいいんですが、これ最初の段階でですね、きちっとアフターを意識した、あ、これ回想終わった後に撮るだろうという同じアングルで写真を撮っておくことってめっちゃ重要なんですよっていう話が今日の本題なんですよ。だいたい四角い部屋がまあ一つあるとすればですよ、その僕は四隅の角から中央に向けて広角で横向き、カメラは横向きで広く明るく撮るっていうのを絶対意識するんです。一つの部屋に対して必ず四隅から中央に向けてで広角です。僕の iPhone で言うと 0.5 倍率っていうんですかね、1倍から 0.5 でギュッとこう引いたやつですね。で、なるべくこう明かりを取り込んだ窓をちょっと映しながら、隣の部屋も全部開放した状態で撮っていく。押し入れとか収納があるんだったら全部開いた状態で、ここはこんな収納があるよ、情報を一つでも多く入れるようにっていうことを意識しながらですね、撮っていくんですね。で、最初のこのビフォーの段階って結構おろそかにしがちなんですよ。まあ荷物残置物とかがたくさんあるから、物理的にこう四方にね立てないっていうこともあるかもしれないですが、可能な限り四方から写真撮ってみてねっていうことなんですよね。で、これ購入しました、リフォーム完了しました、そこから写真撮っていきますの時は気合い入れて撮るじゃないですか。ものによってはステージングね、この間泉さんもね勉強会セミナーで語られてましたが、あれまだアーカイブ動画の配信ねありますからね、よかったら購入してみてくださいね。で、それ四方から撮るんですよ。この時に同じアングルで撮ってたらビフォーアフターの資料が作れる。同じアングルじゃないことめっちゃ多いんですよ。これ同じ部屋の写真あるかなと思ったら、もう縦のちょっと暗いやつだけで、アフターの時は横から広く撮ってる。縦と横で整合性合わへんかなっていうこともあるんで、最初の段階からこれアフター全部完了したらこっから写真撮るだろうなのところを意識して写真撮ってみてください。そしたら比較検討できて、不動産業者さんの飛び込み営業の時にこんな感じでビフォーアフターで仕上げることできますよ、あ、すごいですねっていうことできますね。和室の部屋が洋室になって、さらにこう部屋も広げてて、あ、こんな風に変わるんですかっていうことが比較検討しやすいですよね。で、銀行さんに、弊社ね、うちの会社は、まあ、こういったような事業を展開してます、まあ、個人事業主でももちろんいいんですけれども、こうやってビフォーアフターで家賃をどれだけアップすることができるんですよとかね、地域のニーズに根ざしてこんな改装をすればこのぐらいの客層を取り込むことができるんですよっていう、そんな資料作りのためのデータとしてビフォーアフターが同じアングルで撮られてるってことめっちゃ重要なんですよね。 理解いただけますよね、その辺のことって。いやこれビフォーの時全然写真撮ってなかったもあるんですよ。で逆にこれまたアフターを撮り忘れてるってこともあるんですよね。もうそれ論外って言いたいけど僕も結構やっちゃうんですよ。全部改装が終わって、特に DIY してる方なんかだったらね、自分でね仕上がった写真しっかり押さえていくってことあるかもしれないですが、全部外注でやられていると、全部改装終わりました、クリーニングできました、まあ最終ねそのクリーニングのチェックぐらいは行くかもしれないですけど、それだけで終わっちゃって、でいざもうすぐに借り手がついちゃったら住まれて中の状態が見られないっていうことがあるんですよね。アフター取っといてくださいよちゃんと。これ何が効いてくるかっていうと、今はね、売買業者さんへの営業活動とか、銀行さん、ね、金融機関さんに向けての資料作りっていうテーマでお話しましたが、一番大きいこと、一番大事なとこ、それは、その物件を売却するときの資料としてアフターの写真が絶対必要だから、ここにつきます。マジで。これまあオーナーチェンジで売却するときは、基本的には中に人が住まれてますから、室内を案内することってできないじゃないですか。ね、内覧で、ね、日程日時を合わせて現地集合して中見ましょうか、いや住まれてるからちょっと中見れないんですっていうことが往々にしてあるわけじゃないですか。そうなるとこれ不確定要素が大きくなると値下げ交渉される。これ大事なことやからもう一回言いますよ。不確定要素が多いと価格交渉をされやすい。ここがねネックになってくるので、わからない部分が多いと、これ実際どうなるかわからないから値段下げとこうってなるざるを得ないんですよね。だから写真で撮っとくんですよ。室内、ね、リビングはこうだ、キッチンはこうだ、トイレ、手洗い、そして、お風呂場、ね、浴室で脱衣所、2階の和室はこうだ、洋室はこうだ、で家の周りのね、周りの状況は後で見ることもできるんですけど、室内は見れないですから。全部の写真をきれいにこう四隅から押さえておいて、設備はこんなんついてますよっていう設備に関しては接写、近接で近いね、要はモニター付きインターホンだったりとか、お風呂の湯沸かし器のスイッチがね、追い焚き機能付きだったかどうか、あそれもなんか追い焚きどうやったっけなっていうことが、もう写真撮ってなかったらわからないとかありますからね。これ全部押さえておいたら、後で資料提供して、あこういった綺麗には全部やり替えてある状態で今この家賃で人が住まれてるんだったら安心かな、ポチッとって買ってもらえるって、まあそのポチッとってネットで売らないですけども、そういうのがわかるんですよ。資料を押さえておくことめちゃくちゃ大事なんですよ。これ最初の段階でしっかり押さえておきましょうね。もう一回言いますよ。最初のビフォーの状態、最初に室内内覧する状態から完成したら、このアングルから写真撮るだろうなっていう綺麗な写真を撮っておきましょう。そしてアフター全部改装が完了したら、絶対にそのまた四隅からですね、4方向中央に向けてっていう写真をもう各部屋全体で撮っていきましょう。ちなみにトイレとかお風呂とか縦長のところはもう縦で撮って OK です。それも広角でちゃんと撮っておきましょうね。ね、こういうところを意識することによって売却の値段が数十万円上がるということザラにありますから、この不確定要素を減らしていこうねって、資料はなるべく撮っておこうね、この目線めちゃくちゃ大事ですよ。今日はそんなお話をさせていただきました。はい、だからそういうところの費用対効果考えると、バスナフローレってめっちゃいいですよね。お風呂のね下がねこう丸だったりとか、こうバラバラのタイル、なんていうんですかね、昭和感のあふれるようなタイルでもそのまま綺麗やから使おうってなっちゃうんですけど、それが写真にあるとなんか古びた感じがあっちゃってね、なんか売却の時の値段が下がりそうな気がするので、見栄え的にねバスナフローレって床に貼るだけですし、もう安く収めるなら長尺シートでもいいと思うんですよ。まあそのあたりをこうね考えて、写真の見栄えがいいような階層っていうことを意識してみると、売り値が少し上がってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。さあそんなわけで、今日はね、まあ、22日月曜日ではなく火曜日だね、なんか週始め昨日がお休みやったんで、なんかそんな感覚ですけどもね、お仕事の方もいらっしゃると思いますがね、上向いて今日も行きましょうね。お休みの方、小学生、幼稚園のお子さんがお家におられる方は、またそちらで思いっきり遊んでいきましょう。ではではではでは、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。